おはようございます。高原豪一郎です。さて、アメリカでは4年に1回この11月に大きなイベントがあります。それは大統領選挙です。来年の11月の選挙に向けていよいよ本格始動が始まっているようですね。さて、歴代43人の大統領の中で最も人気の高い大統領は誰でしょうか。それはリンカーン大統領です。ケンタッキー州にはリンカーン記念館があって、毎年多くの人がそこへ足を運びます。さて、その記念館の中で人々が最も注目するものがあるんですね。それはリンカーンが生涯読み通したボロボロの聖書なのです。有名な人民による人民のための政治というフレーズもこの聖書の前書きにあった文章だと言われているんです。さて、リンカーンは22歳で事業に失敗、選挙に負けたのが23歳、2年後の25歳で再び倒産、26歳で最愛の恋人に死なれ、27歳でうつ病にかかります。34歳、37歳、39歳、46歳と選挙で落選し続け、47歳で合衆国副大統領に漏れます。そして49歳の時、上院議員に挑戦しましたが、またしても敗れるんです。この経緯を経て52歳の時にアメリカの第16代大統領に選ばれたんです。彼の人生は試練と挫折が延々と続くのですが、苦難の日に彼を支えるものがありました。それが生ける神様のお言葉、聖書であったのです。今日はすべての人を生かす神の言葉をご紹介したいと思います。それは次の言葉です。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。ところで、初めてキリストの集会に参加された方が戸惑うことがいくつかあると思います。前で語られる方が聖書の箇所を言うと、皆さん一斉に分厚い聖書をさーっと開けたりしますね。私も初めてあれを見ました時には、いやー、クリスチャンって賢いな、こんな分厚い本を書簡の名前聞いただけですぐ開けるなんて秀才じゃないかと思ったんですが、まあ、これは誤解です。慣れたら誰でもできます。しかし、ようやく始まったメッセージの内容にまたしても戸惑うことが多いですね。なぜなら、やたらと人間を罪人呼ばわりするからです。今日の箇所もそうですね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。ですから、キリストと出会うためには罪人でなければならないというんですね。はっきり言って、罪人でない人には用事はありません。ところが、罪人と言ったって別に警察に捕まったことはないし、裁判で有罪判決受けたこともない、真面目な私がどうして罪人なのかと思うわけです。しかし、聖書の語る罪というのは、この世の法律の基準に照らした違反事項ではなく、神の基準に照らした上での罪のことなんです。心の中の悪い思いですらも、清い神様の前には罪なのです。私はある雑誌のアンケートを見て、いやー、人間って自分の罪を案外自覚してるんだなと思いました。それは読者に対する質問で構成されてるんですが、こんな質問なんです。あなたは日常的に嘘をつきますか。これに対して、はい、つきますと回答した人は 91% です。では、誰に対して嘘をつきますか。親に対してが 87%、 兄弟に対してが 79%、 配偶者に対してというのが 67% です。親、兄弟、夫、妻というのはこの地上の生涯の中で最も身近で何でも話し合えるはずの相手ですね。ところがその近しい相手に対してですら7割から9割の方が嘘をつく、しかも日常的にです。ところで嘘ってどういう時につきますか？そのまま知られるとまずい事実がある時ではありませんか？人は罪なんかないないと言っても日常的に知られてはまずい隠し事があるんだということを自覚しているのです。すなわちやましいものを内に抱えているんです。そしてこの罪こそは人間を不安にし不幸にする最大原因なんです。罪は放っておくと人から生きる意欲を奪い、勇気を奪い、喜びを奪い、そして力を奪い取ります。自分のセルフイメージを徹底的に引き下げます。語る言葉に力がなくなります。周りの人の人生まで汚すことになるのです。ですからキリストはこの罪人から罪を除き去るために来てくださったのです。しかも罪を責めるためではなく罪に悩む人を救うためですね。先日金子みすゞさんの詩を読んで感動いたしました。雪国の人にとって冬の雪というのは大変な負担ですね。迷惑の原因、そしてしばしば命取りの危険物です。ところがこの方はこう歌ったんですね。上の雪寒かろうな、冷たい月が差していて、下の雪重かろうな、何百人も乗せていて、中の雪寂しかろうな、空も地べたも見えないで。私はこの詩を読みましたときに苦労人の詩だなぁと思いました。自分にとって迷惑な雪に対してですらあったかい目で慰め共感するのはこの方が多くの苦難を通ってこられた方であるからだと思います。さてイエス・キリストは人としてこの世に来られた神です。この方の目から見れば人はとんでもない罪人だらけですね。しかしイエスは罪を犯さずに折れる人間の内なるうめきを我がことのように聞き取り、寒かろうな、重かろうな、寂しかろうなと罪によってもがき苦しむ人間に同情し呼びかける方なのです。そして同情するだけではありません。私たちを不幸にする原因であるこの罪をご自身の身に背負って十字架にかかり、すべての罪の罰をたった一人で引き受けてくださったのです。キリストは一体十字架の上で何を背負ってくださったんでしょう。三つのものですね。第一はあなたの過去の罪です。過去のない人はいませんね。過去の中には輝しいものもあると思います。しかし消してしまいたい過去もまたあるのではないでしょうか。そして人間を狂わせる大きな問題はこの消してしまいたい恥ずかしい過去なんです。キリストはあなたの今までの全ての罪を、過去の罪を背負われたのです。第二に、あなたが死ぬまでの間に将来これから犯すであろう罪を全部背負ってくださったのです。私たちはたとえ反省しても、またクリスチャンになってもけしからんことを思ったり言ったりしでかしたりすると思います。しかしキリストはこれからの将来の罪までも全て引き受け、あの十字架において処分してくださったのです。第三に、罪を背負った上で神の裁きを負ってくださったんです。あなたの罪、過ちは今どこにありますか？あなた自身の上にまだ積み上げられたままでしょうか？もしそうであるなら、その罪の一切はあの十字架の上のキリストが全部引き受けてくださったことを信じようではありませんか？ ぜひこの罪人のために来られ、蘇り、今も生きてるイエス様を信じてください。